おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月20日土曜日、一等無人航空機操縦士の視点で今朝の注目ニュースを約5分でお届けします。今朝はどんよりとした梅雨空でひんやりとした空気に包まれています。さて今日は国内のレベル4制度の整備を筆頭に、軍事の対ドローン、空飛ぶ車の認証、そして大規模イベントの空域規制まで、ルール作りと安全運航の動きが目立つ7本です。それでは参りましょう。まずは国内から。国土交通省がエリア単位のカテゴリー3、いわゆるレベル4飛行に関する留意事項と事例集を更新し、運用ルールの具体化を進めています。レベル4とは、人がいる上空を補助者なしの目視外で飛ばす、最も難度の高い飛行のことです。合わせて、承認が不要な飛行の取り扱いに関する標準マニュアルも整備されました。これは、点としての実証から、面、つまりエリア全体での運用へと、制度が一段進んだことを意味します。申請の実務では、審査を通すためのマニュアルの作り込みが肝になります。今回のように事例集が厚くなると、申請者がどこまで書けば通るのかを読み取りやすくなる。講習でもよく質問される部分なので、現場には大きな追い風ですね。続いて軍事防衛の話題が2本。 NATO 北大西洋条約機構は6月16日、欧州最大級の防衛見本市ユーロサトリに合わせ、対ドローンシステム、いわゆるカウンター UAS の共同調達と訓練を進める意向書に署名しました。検知、追尾、無力化に関する調達を、加盟国の間で標準化する狙いです。安価なドローンの脅威が世界的に広がる中、防御側も足並みを揃えてきました。さらにアメリカでは、CACI 社が開発した対ドローンシステム、スカイバラーを、南部国境での試験を経て、全軍で使用する承認が下りました。長距離での探知、無力化と、24時間の自動監視を備えます。人手に頼らず常時、無人機の脅威に対応する体制づくりが進んでいます。こうした国際的な標準化の流れは、日本の電波やリモート ID の議論にとっても参考になる動きです。4本目は空飛ぶ車、eVTOLです。ジョビー、アーチャー、イーハンといった大手の認証手続きが各社で前進し、6月15日には関連株が揃って上昇しました。ジョビーはアメリカ連邦航空局の形式証明で第4段階に到達し、ドバイでの初期商用運航を視野に入れています。型式証明は、機体が安全というだけでなく、運航の仕組みごと全体を問う長い道のりです。第4段階到達は大きな一歩ですが、国内導入には離着陸場や管制の議論がまだ残ります。それでも海外の先行事例は、日本の制度設計の確かな参考になります。5本目は海外動向。連邦航空局は、北米で開かれるサッカーワールドカップ2026に合わせ、スタジアムやファンフェスの会場周辺に、一時飛行制限、TFR を設定しました。無許可で飛ばした場合、高額な罰則が課される見込みです。狙いは、大規模イベントにおける空のセキュリティ確保です。大型イベント時の空域規制は、日本でも決して他人事ではありません。国内でもイベント上空は許可、承認のハードルが高い。空撮を受ける際は、主催者を経由した調整と、申請の前倒しが鉄則です。知らずに飛ばしてしまったが、一番危ないのです。6本目は国産機の話題。日本のドローンメーカー ACSL が、アメリカの国防権限法に準拠した機体、装填をカナダのドラガンフライ社を通じて独占展開します。6月から提供を始め、両社の機体、カメラコントローラーの相互運用も進めます。公共やインフラの分野では、ロコ製の機体化が調達の条件になりつつあります。経済安全保障に配慮した国産機が海外でも認められる流れは、国内のユーザーにとっても心強い材料ですね。最後は空撮です。アンチグラビティが、世界初の 8K360度撮影に対応するドローン A1 を最大 25% オフで販売するセールを発表しました。6月23日から Amazon と公式オンラインストアで実施されます。 全方位の映像をワンショットで収められる一台です。360度機は、後から画角を決められるのが大きな強み。一方で、プロペラの映り込み処理やデータ量の重さは実務で効いてきますので、編集環境とセットで考えたいところです。以上、今朝は7本のニュースをお届けしました。各記事の詳しい内容は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。ドローンが身近になったからこそ、人が集まる場所では厳しい線引きがいる。便利さと安全はいつもセットで設計するものだと改めて感じた朝でした。それでは今日も安全なフライトを。また明日。